11ページ、私立中学校の部活動地域移行について、小林よし子、小林よし子議員、教職員の働き方改革を踏まえた部活動の地域移行について、現在の状況や疑問点、今後の対策について伺う。まず、部活動指導員、外部指導者、コーディネーターの役割や実績について伺う。次に、今年度から民間のクラブチームが中学校体育連盟主催の大会に参加が可能になったが、当時のクラブチームの現状と参加条件や課題点について伺う。教育部長、部活動指導員は技術指導や大会等の引率を単独で行え、外部指導者は単独で引率等はできないが、専門的指導を行い、昨年度は指導員は2名で、年間延べ93日、外部指導者は9名で、年間延べ389日の指導をした。今年度配置予定のコーディネーターは、部活動の現状を把握して、地域の人材を発掘し、学校のニーズに合わせマッチングする。活動母体が市内にあるクラブチームは約25チームで、参加条件は本年4月末までに中学校体育連盟に登録し、県のガイドラインを遵守していることである。クラブチーム在籍の生徒は、クラブチームで参加するか、部活動で参加するか選択を迫られる場合等があり、今後は中学校体育連盟の動向を注視し、生徒が安心して部活動に取り組めるようにする。掲載以外の質問事項、コロナ禍による運動不足の解消について、教職員や児童生徒の学校外でのトラブル等における対応について、中山治議員、一昔前は学校外において児童生徒がトラブル等に発展した場合は、教職員が対応に当たっていた。それは愛ある指導でもあった。現在は働き方改革により、時間外勤務の基本は、彫金4項目の生徒の学習、学校行事や会議、非常災害等やむを得ない業務であり、学校外のトラブルは基本的に学校以外が担うべき業務であるが、万一そのような事案が発生した場合、学校側の立ち位置をもっと明確化する必要があるのではないか、市の考えを伺う。教育長、平成29年に中央教育審議会において、学校における働き方改革に関する緊急対策が発出され、基本的には学校以外が担うべき業務の一つとして、放課後から夜間における見回り、児童生徒が補導された時の対応が挙げられた。これは従来子どもたちに関する問題を学校で過度に抱えたことにより、教職員の負担が増加するだけでなく、子どもたちに対して有効な指導等が不十分と思われるケースがあったことから、関係機関がよく連携を取りながら指導に当たっていくことを謳ったものと考える。教育委員会としては、児童生徒の健全な育成を第一に考え、学校が警察を含めた関係機関と連携を図り、指導できるよう最善の努力と支援をしていきたいと考えている。